3月1日まで、うん、六甲山の兵庫県立六甲山ビジターセンターで見学できる写真や映像の撮影方法とはなんだ。おはようございます、バンバヒロフミです。と
おはようございます、増井貴子です。と
おはようございます、ついの吉次です。と、
今日は今日はというか今日から予報ではなんか寒くなるという話ですよね。
そうなんです。
今日晩からね。
そうなん、
晩からですか。
今日晩から寒くなるって私うちのお袋が言うてました。
朝から寒かったですよ。
いや朝は寒くないですよ今日は、
うん、まだ。そうですか。
こっから寒なるんです今日は。
そうです、
まあね、明日は寒い。
かさ季節がもう本当わけわからん状況だったもんね、うん、今まで ね、うん、
だから
こっから終わっちゃもう2月らしい冷え込みの、
うん、ようやくじゃないですか。
ようやく、
うんうん、
だから雪のマークがありましたよね。
だから節分が終わって、
はい、
まあ、新しい、ねね、年代が変わったわけですから、
はい、昨日が立春でしょ。それでも
暦の上
では
ね、もう春です、
はい、
でもね札幌雪まつりもじゃあちょっとマシになるんですかね。雪降ったりとかでなんだ
ね、
ね、なんだかスキー場もね、うん、もうずーっとオープンできなかったりしてたとこも多かったみたい
ね、まあなんとか取り戻さなね、
いけんのかな。
分からん。まあんなことでね、始まりましたけども、
はい、
今日はごま団子もなく、
もう皆さんにごま団子本当心にかけていただいてありがとう。
もうなんかきっちゃんなんかすごいよ、は
い、すごいね。
ここへね、うん、来る間にパン屋があったら、
はい、何軒かあるんですけど
ごま団子がない。
すみません、ないですわ。
本当にすみません。
そんなに売ってないもんなんですごま
団子。いやいや、どうなんですかね、
はい、朝この時期は
中華料理開けさせ、朝から。
そやな、
冷凍庫といてここ持ってきてチンしようかな。
あれはでもなんで今まであったんですか、当たり前に。
いや、やっぱりそれはそのお店は出してあったやろうけど、
っていうかやっぱりその作る順番とかが日によってあったりとかするんじゃないですかね。
人気がないんじゃないですか。
そうそう、朝一番からごま団子食べる人間いてないもん。
いや、一人いる、一人いるけどな。
一人ぐらいでしょ。
一、はい、人だけですよ。
だからそのためには作られ
神戸中で。
なんでやね、神戸中で一人ってことはないと思うけど。
それは朝から食べる人は一人やから作らへんわな。
それはそうや、
コストパフォーマンスが合わへん、はい、
じゃあ前の日から高徳は今度から毎夜のごま団子ってこうでも
前の日はあかんのじゃ、あれ賞味期限、
あ、なんかやっぱ硬くなっちゃうしね。
美味しくないよ。
そうね、美味しくないのね、やっぱりね。
もちもち感がなくなると思 う、
う、ありがとうございます。皆さんにお心遣いをいただいて本当にね。
あんまり今まで気にしなかったけど、
いや、
うん、ごま団子があることが当たり前やと思ったけど、
いや、でもあったりなかったりしてたんですよ今までも、
はい、僕はもうあんまり気にしてなかった。昨日は先週の一件以来ごま団子は非常に気になるようになりました。
なりましたでしょ。でもう今日もだから先週と同じパンは用意、菓子パンは用意していただいてましてね、もう増井さんに食べていただきました。
今週なんか僕も気になりましたから、みんなが来る前に一番先に来て見て、あ、腹減るわ、
どうしようと思いやりました。
バンバンなんか最近めっちゃ早いねんね、到着が。
いや、君たちが遅い。
そうな、いやいやいや、
番組に向き合う姿勢っつうの。
じゃあ私前の晩から泊まっとくわ。
違う、引っ越ししはって時間がまだ分かんねえな。それだけのことや。
え、はい、また早い新幹線に乗
れたんですか。違うね、その時間が完全にその読めないから。
まあ ね、
だから、うん、ちょっと道が空いてたりすると早く着くわけ。
はい、
ほんでちょうどね、そのいつも乗る電車やったら、う
ん、はい、
一つ早い電車と15分も空いてしまうわけ。なぜか あの時間帯で割と陽気くんやけど、それ珍しく15分ちょっと空くわけ、ね、で、いつもだいたいその20分台の電車で乗れるような時間に来てちょっと待ったら乗れんやけど、ものすごい早いから、そしたら
その15
分前のやつが1本あったから、それ飛び乗ってやってきたと。
また15分早くなります。
そうです
ね、そうですよね。
また増井さんが新快速に乗っても負けてしまう。
今日も くそ乗り換えてってそ う今日も乗りあの遅れてたんですよ電車がそもそもちょっとでものすごいもう満員電車でしたよびっくりした。
ああそう、
うん、新幹線
まずだ遅い言われたら新幹線乗り換えたのにって言ってまた機嫌悪なんねん
新快速で来んのと普通確定で来るんですよいつも
やっぱりだいぶ違いますね
だいぶ違います
だいぶ違うと思う
けど新快速が混むんでしょ普通で来やったらまあまあゆっくり来れんねん
座れて来れたりする
それは新快速の方が行く人多いやろ、
うんうん、だからそれをわざわざそう普通でもええのに
普段は割とその時間帯の新快速といってもそんなぎゅうぎゅうじゃないんですよ、はい、まあ座れないですけどねでも今日はそのだから遅れてたからなんか京都線のなんちゃらかんちゃらとかいうのでそのね車内アナウンスがです京都線何言ってるのか分かんないこっちの電車のだから乗り換えた方が早いのか新快速に行った方がいいのかそれともこのまま行っててもほとんど一緒なのかっていうのが知りたいと思うのになんであんなにわけのわからん
車内アナウンス言ってくださいいつも言ってませんやどっち
そうそう乗り換えたらいいのどっちとかいう感じだったんですよ。難しい車内アナウンス
アナウンスってさ、うん、あの僕は最近のことやけど、はい、あの最近ね、新幹線の車内アナウンスが、うん、あのまあ次は京都ね、うん、あですだからそれからネクステーション京都で、ライトドアオープンとか、うん、日本車掌さんが英語を言うわけよ、
はいね、前はねあの前はネイティブな人のね
テーマでテープだったんですよね綺麗なあのそうそうそうネイティブで、うん、それである時僕は友達の外国人と一緒に会ったことがある、はいうんその時は上手い人は上手いねんけど、うん、ものすごい下手やったよ
カタカナ英語みたいな
の受けた、うんうん、これお前何言ってるか分かるか、うん、え日本語喋ってんちゃうんですか
あやっぱり分かりにくいって
でもな、うん、おかしいと思うねその相手にその伝えるための言語やのに、うんはい、それが通じひんかったらそれは何をしとんねんと思う
そうですよね
うんそれで上手い人はね、うん、アドリブ入れたりする
ね。そうなの。
うん、そう自信あるから、ほんとそれはちゃんと通じてんねや、綺麗な。ところが本当に拙い人いんのよ。
もう読んだはんねるね。
ひらがなみたいな、うんうんうん、ね、おーマンゴーみたいな。
なんやねんこれみたいな、
うん、おーマンゴーって言う。
いやそれとその音量とかもね、うん、こうガタガタガタガタ鳴ってる中でだからある程度ないと聞こえないし、うん、でまたバカみたいにでかい声で喋ってる人もやるでしょ
やるやる
あれはもう分かってるわようるさいわいって言いたくなるぐらいの、うん、だからなんかそのちゃんとモニターとかできないのか
なできないんやね
いや阪急電車でもそれでもなんか特徴ある人いてありますかよ、うん、だからイントネーションとかだから僕あれ好きやけどね変にマニュアルっぽいやつよりもなんかこの人世界入って
うんあの中川家のね真似するあのえ車掌さんの次なんかもう独特な
独特な
それは日本語でしょ
そう日本語でけど そんなみんながみんな
不思やな、うん、自分の不思を
持ってはんのよ、うん、
ええやんそれは
だ僕も好きなんですよ
個性的でいいよね、
ほんでも世界入ってしゃべる、うん、一番後ろ行って見に行ったのかなと思うぐらいの
次は向こう側
あ向こう側なんやみたいなええなと思って女好きですけどね個性出してほしい
それはおもろいと思う
傘を忘れないでくださいとかね、うん、あの雨が上がってまいりましたどうぞ傘などの忘れ物がございませんようにとかね
いいじゃないですか
すごいなんかすごいおしゃれやなとかいう、ね、なんかすごいいろいろ
だからたどたどしい英語も個性ですよ
いや違うって日本語やったらええよ、うん、せやけど外国人に分からへんかったら意味ないじゃん、
ね、確かにね
そうでしょ
でもまあそれは一応外国の方へのサービスということでやってはんねんけど伝われへんかった
いやそれやったらちゃんと前みたいにテープ流したら僕はいいんじゃないかなと思うけどね
でもあのやっぱり慣れないといけないから違います
そういう風にやっぱり日本もやっぱ英語教育力入れてる、ね、ということのね、うん、まあ証かもしれませんけど、うんうん、どうかなと思ったりもするんです
そうどうすんな
それであとねでもねあの例えば山陽新幹線の九州行くときは、うん、おそらくねあの車掌さんが日本語でしょ、うん、その後中国語と韓国語の
あります
ね、テープが、女の人のテープが入るのよ、
うん、
でスピーカーの下とかの席やったら、うん、永遠それが流れてて、うん、でそれが終わった思ったら車内販売はとかやかましいみたいな、黙れみたいな、
ゆっくりさせてくれ
もう分かったみたいな
だから難しいね、そういうサービスの仕方って。
ちょっと静かにさせてくれるかと思うんだけど。
確かにね、
まあまあね、それは こっちの勝手やけど、
なんかだからあの電光ニュースみたいなのが出てるんやから、うん、あれでお知らせしたらええんちゃうかとか
思うだけどね。
サイレントカーいうのもありますんちゃいます、うん、新幹線なんか
ないよ。
なんか昔は今もあるの、
まあ、ないんですか。なんかもう静かな、
ない、
あそこで僕知らんと喋っててえらい睨まれたことあるわなんでこのおっさん睨んどんねんって降りる時に、あ、
え、
そんなんありますか。
昔なんかあったような気がする。
ありましたよ。
ほとんどだからあのアナウンスが入らないのよね、
うん、
だけどあれぼーっとしてたら降り遅れるよね。
あんな、僕はあの昔新幹線最高やったら個室があったの
よ。あれもうなくなった
んだ。もうとっくにないですけど、僕よく個室空いてたら乗り換えてそこへちょっと追加料金払ったら一人や、
うん、
なんか子供連れなんかにもねすごい重宝やったって言われてたの。もうなくなったんだ。
なくなった。
そうか、
あんまり採算取れへんかったよね。場所を取るし、
場所取る、そうやね、場所取るしね、
うん、まあだから、ね、食堂車なんてもうほぼないでしょ。
食堂車よかったね、
でついにもうあれでしょ、近鉄が、はい、タバコを吸える車両をなくしたでしょ。 あれで新幹線だけです今タバコ吸えんの。
でもそれもものすごい限られて
る、ちょっと通路の中に、うん、金魚鉢みたいになっててそこでこう吸えるという、うんうん、
は
い、
それはグリーン車でもあります
の。グリーン車の間に、ね、19号車と8号車と7号車の間
がそれ吸えるだけでしょ。
喫煙室みたいな、
そこの あれではないんでしょ、うん、吸うてもいい
よ。座席では無理です。
座席では
絶対無理なんですよね、
うん、
だからもうどんどん愛煙家の人はね、
うん、そりゃ大変だろうね。
売るなよ
大切な財源ですから。
財源、税金ね、うん、
財源で。
だからいつも言うてるじゃないですか、
ね、
そういうね、みんなに迫害されても、うん、税金を払うために、うん、体を壊して吸うてる人を見たらみんな拝め、うん、
ありがとう
ありがとうみたいな。
あの箱すごいですもんね、僕吸わんから。
あれ
です
けど、
もうすごい注意書きですよね。
肺がんになります
とか、
なんかめっちゃリアルな灰の真っ黒のね写真が載ってるような、あれなんかお土産にもらったなんかあれだった
の。アメリカのタバコなんかは
タバコもうこんなんつけててこれ買う人いんのかなとか。
いや、それでね一箱がどんどん高い。
あ、そうな
ん。アメリカなんかものすごく高いでしょ。だけどそれでもやっぱり吸う人がいるし、でそれがまた税金になるし、ね、
なんとも早。
まあ、タバコ吸えへんかったからそんな分かれへんのよ、ね、
まあ、あのね、話は変わりますけどね、映画行きました。
お、何言った何言った。
フォード対マ
あ
フェラーリ
行った、よかった。
あのさ、それもね、うん、京都はもう全滅
終わってる。
どこもやってない。
終わってる。
はあ、
終わってる。滋賀はやってる。
そこや、
うわ、やった。
滋賀の、
う
ん、もう調べたら草津のイオン、
うん、
イオンって結構大きい、
はい、結構ありますね、
はい、そこの草津のイオンっていうのも迷うぐらい広いわけ、
うん、
でそこに映画館が、
はい、
ね、うん、
あの京都のとこも八条口にイオンが映画館ありますけど、
うん、
草津もあって、
うん、
そこでなんと夕方の6時、10 25分から1回だけ、
うん、1回だけね、
上映時間ですよ。
映時間、
まあ、
だから、まあ、でイオンっていっぱい食べ物あるやん、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、ちょっと食事して海に行きました、
ね、あれなんか映画のチケット持ってたら食事がちょっとディスカウントになったりとかっていうのはないんですか。
知らんかった、
そういうサービスしてるとこって結構多いですよ、ああいうショッピングセンターなんか。
言わんか、
だってガーデンズなんか私いつもそのチケット持ってって、だから先にチケット買ってでそのチケット持って行ったら、例えば私北極星のオムライス好きなんですけど、あの下のフードコートでね北極星のオムライス食べたらソフトドリンク1本サービスやん、そのチケット見せたら、とか 10% オフとか 5% オフとか。
僕はまあ、先チケット買
う
て、
うん、
ここで小籠包、
小籠包
食べに行ったね、うん、 何もなかった
ね。あったかもしれへんのに、映画のチケット持ってありませんかとか言ってくれへんの。
何言ってくれ
へんの。ないんかな。
北極なんとかのオムライスって美味しいんですかね。
北極星のオムライス美味しいですよ。あれ聞いたことある。私大好きです。
なんか有名。
北極星ってあのアイスクリーム
いやあれは北極北極のアイスキャンデーって
知られません。有名ですよね
北極星ってね。オムライスの本当に、まあ、ちょっと元祖みたいな。
あれはカレーライスがぐちゃぐちゃと混ぜたのは。
あれは自由権。
自由権
もう食べることなら任してちょうだい
いやそれで、
まあまあ、はいはい、すみません、すみません、
見に行きましたよ、ね、
ほいほいほい。
オムライス
よかった、
よかったでし
ょう。まああの画面は小さくてね。
そうなん
すか。当然それはもうあほんまは IMAX ぐらいで聞きたかった
ね。あのレースのシーンなんかね、うん、あれ見たらすごかったやろに、ね、
男、まあそれは女性もそういう人いると思うけど、うん、やっぱりあのエキゾーストノイズがね、はい、もうこう胸ワクワク血踊るのよ。
キュンって感じ。
わーわーいうの。こんな好き。
いや僕はあんまり機械ない、うん、車も運転要せんしね。
あそうかそうか。
そうか、あれはもうなんかもう男のね
ロマンやね。
ロマンで血をもう
血湧き肉踊るっちゅうやつ。
あの昔ね F1 を鈴鹿でね、はいはいはい、今もまあそうですけど、はい、であのすごいセナとかいる時、うん、僕行ったんですよ
全盛期よね。
その時ね、うん、F1 あの鈴鹿止めて駐車場外へね、うんうん、当然離れてますから、うん、それからテクテク歩いてその会場行くわけですよ、うんうん、行くとね聞こえてくるわけ。うん、ああ、わあ、わお、わおいうのが、もう早い早い足が早だね、早く早くみたいな、ワクワクしましたね。久しぶりにだからその、うん、あのフェラーリのエンジン音とか、う
ん、
フォードのね、エンジン音とか聞いて、
違うね。
うわあ、帰りちょっとアクセル踏む。
マニュアルでもないのに何かガーって動かしそうになって左
でもね僕ね昔ねあのこれも前も何回も言ったかも分からないけどそういう車に凝ってた時期があってね、うん、レースとかに、
うん、
それでまずね僕あの18で免許取って、うん、で親にあの車買うてくれ言って、うん、それで親がおばあちゃんに頼みおばあちゃんかったからおばあちゃんとか行って、うん、おばあちゃんね、頼み方があってね、うん、うちのおばあちゃん、うん、もう亡くなってしまいましたから、うん、あれですけど、うん、あのおばあちゃんふたっと太ってたやん、うん、それであのお風呂から上がったら鏡の前で、うん、まあその化粧者はね おっぱい掘り出して、うん、な涼みを兼ねてこう、うん、それでお化粧したんだけどそれで行っておばあちゃんとこ行って、うん、おっぱいをちょっと触るそしたらいやらしいよこの子はとか言う
えもう18歳で
いやもう
小学生やったら分かるで
作戦
18の
18でちょいとおっぱい触ったら、うん、もうやらしい大きなってこの子はとか言って、うん、車食うてやったらもうしゃあないな
ものすごいイージーにそんなおねだりできんの。
もうすっごい大人だってもその癖が抜けんのですねお姉ちゃんの。
いやだって広坊
やから、
ね、おばあちゃんにとってはいつまででもね孫やもん、まあまあ、広坊のまだチコチコイイメージなんやきっと。そ
うだからもうおばあちゃんのもう弱点や
ちょんちょん
おばあちゃんちょんちょん
ほんで何買うてもらったんですか。
サニークーペというあの、まあ、サニーのクーペが出たばっかりでで
もちょっとスポーティーなね、うん、いい名車でしたね。
それを即、うん、車庫タンにして
新車でしょもちろん中古やなしに。
で俺の友達とかもそういう何人かが車買うてもうて、うん、でそのでみんなでそれ凝ってて、
うん、
で車庫タン、
ね、アホボン連合や
な。アホボン連合ほいであのこう
アホボン連合
車庫落としてほいでマフラー変えて
うわほ
いであの昔はあの
新車を
あの今は違うけどキャブレターをこうソレックスとかいろいろあって
絶対車検通らへん
わ。そういうのを変えてわおわお言うてで
京都の街を走り回ってた
で川の街にガーン止めて、
うん、でお姉ちゃん
やワンワンワン言わして昔今のおやつ変わらへんねんほいであのジムカーナーいうのがねジムカーナーいうのは、まあ、大きい広い駐車場にこうコーンを置いてあのこう道作ってお
い
そのコーナリングとか争う ジムカーのって、まあ、素人レースや。
お
う、うん、まあレースの入り口や、
うん、
一番最初にそれをやるわけや、うん、テクニック学ぶために、うん、ね、うん、こうバーッとこう
気分はルマンやねんね、
うん、ルマンや
とこそんなとこ
ドラフトリフト
おまわりさん通ったら捕まるでしょ。
捕まらへん、
空き地やもんね。
それをちゃんとあの
そんなコースがあんの
申請して、それでそのコーンを置くわけや。それ取ったら普通の駐車場やもん。
別に公認なんですね。
公認、それでそこでやるわけよ。ほうでそれ出て腕試しにやったりしてて、ほうで F1 に行きたかったよ僕は。
すげえ。
F1 に行きたいとか、レースやりたかった。
なんでも一応噛むな、
うん。でもあまりにもそのレースをやるには金がかかった。
テクニック的にはどうやったんですか。
下手。
なんやねん。
そやけど、金がかかんねえタイヤとか、
まあ、それはわかりますよ。
そりゃそうやね、う
ん、それこれはもういくらなんでも、うん、俺の経済力で無理や
ろ。いやおばあちゃんのちょんちょんできますよ。何もでもできますよ。ちょんちょんしたら
あんまりやりすぎておばあちゃんはもう乳首減ってまうがな。だからもう
あ、ね、やっぱりお金かかるんや。
かかるし、もうアコースティックギターこうで
モテ度は同じぐらいもんね。レーサーも
これ一本あったらずっといけるしみたいな。
そうか、命の危険もないしみたいな。
それでいやそれもあって、うん、それでやめてそういうことをね、うん、でまあ、車も当然車庫端にして、うん、でロールバーって言ってあのこう中に
こけても大丈夫なようなね、
そうしてで
ラリーに出るような
椅子もあの全部レーシングで、ね、
ごちごちの
ごちごちのやつに変えて、うん、もう全部ハンドルも全部変えて
ちっちゃいやつにね、
うん、やったんや。それでずっと乗ってたんや、うん、それである時ね、うん、あの河原町を友達と歩いてたん、
うん、
そしたら向こうからね俺の車が、うん、来るのよ、
うん、
でちょうど親父がね、
うん、
なんか急用でなんかであのどうしても車で行かなあかんようになって、俺の車しかないからそれ親父が運転してグーバーワーって通って、でその時に友達が俺の車や知らへんから、あ俺はあんなもええ年しておっさんが言って、俺親父やって言えへんと非常に気がつく、ほんまやなとか言いながら心で泣いて、親父悪かい悪いなと思って、ほいで家帰って即やめた。
卒業したの。それ
即も工場持って行って
ちゃんと元に戻した。
全部元に戻した。いやもうちょっとね、
いや僕お父さんがそっからハマってお父さんがレーサー目指したんかと思いましたけど、
俺が変えたのにまた親父が
さら
に
してた
レーシング
しろ。ヒロウミこれやも
ん。お前この生ぬるいわ、
お前7ぐらいはおたかたして、
うん、いや回転は7000ぐらい上げなあかんねえ
みたいな。だからあの映画見たらすごい思い出したんや、その当時を。
いやお父さんのこと、
お親父のことももう思い出したし、
よかった。
そういうあの音ね、音がやっぱりね、その今でもやかましいやつや、やかましいやん。
腹立つわ俺、
腹立つ。
どうだったろうと思うけど怖いから怒鳴れへんねん。
いやわかる。でも俺は理解を示してる。
そうなんや。やっぱりそういう
もん、
ね、ハマる時期っていうのもね、
気持ちはわかる。やっぱりね、あのそのこうこの前ね、その名古屋で、うん、あの正月あの青春のグラフィティというコンサートあって、
うん、
打ち上げに、まあ、イルカとか松園とかね、高瀬とかみんなでちょっと近所のとこまで歩いて、
うん、
こう行ってたんですよ、夜の街を、うん、そしたら、うん、5台ぐらいもうブワーンレーシングショーで、わーわーわー言うてもう話聞こえへんね、喋っててもその信号でああ言うてわあ、はい、すげえな思ったけど、いやそういう、まあ、いいな、
そういう時代もあるなみたいな。
他の人は怒ってあったけど、
もうみんな周りやかましいな思ったけど、俺は
大人になって、う
ん、怪我すんなよ。気持ちはわかるで。
大人やね。
大人やね。そういうことないですか、若気の至り。
ないですよ。
若気の至りで。
若気の至りはよありますよ。
なんかそういうことばかしてて。
いや。
なんかにハマってたとかある？
よう僕はね、おまわりさんとは喧嘩してた。
そうやったね。なんか結構。 ックをね権力に歯向かってたね。
すごいじゃんそれ。
すごいよ僕。
学生運動やればよかったよ。
いやもうそんななかったから。
あそうか。
あったら
やってるよな。やってたかもね。
いやそんな根性はないと思う。
機動隊に突っ込んでるよね。
なんかそんな男で安田講堂にあれ、うん、籠城したり。
お高はあれですか、あの若い頃あの白いブラウスの前を開けてたのあれも何か抵抗してるんですか。
なんかね、
そんな人はいない。
それもなんか真っ赤なスポーツが乗ってあったんでしょ。
じゃあオレンジ色の
オレンジ色
余計ひどいやん。
ブラウスの
オレンジの車なんかなかった時代やで。
もう谷間出して
ほんとブラウスなんか白のブラウスなんか近い時代でしょ。そうそうそう今やったらあると思う。
あれも何か戦ってた。
それがそうアイデンティティをね
そう絶対戦ってや
る。確立したくてね。
いや言うたらですよ、増井さんなのも時代ね、今やったらそのアナウンサーとか喋る商売って憧れの商売と思いますわ、うんうんうん、女性の、うん、けどそんなんと違う時代でしょ。なんやもう言うたらちょっと大丈夫かの世界でしょ。女の子があんなことやってええのみたいな。
そうですかね。
いや違うんかなと思って。
いや最先端です。
だから最先端はやっぱりそれだけリスクもあります
やん。あまあまあそれはそうや、
うん、その
最先端結構肩ひじゃって頑張って
た。そうだから普通やったらねそこまでは外せんでしょ。
もう仁丹も俺もクラクラして
る。ほんまに子供やったもんなあの頃は。もうお姉さんの
あもうでもおばあちゃんちゃうからツンツンはされへんかったな。
もうしたかったんや。
したかった。
もう
おたかツンツンと
色ボン何欲しいの孝太郎か。
車買うてもらえたのにな
あ。
バカだねツンツンしたの。
ちょっと失敗したな。
オレンジの車やで。
若気のイタリアな。
その映画の話はどないやった。
いやよかったいう話で。
よかった。
だあれはねやっぱりね、うん、男の友情やね。
そうよね。
でその監督の人が言うてるけど、うん、最近は本当になんかこう友情というのがすごい薄れてきたし、うん、そういう技術力とか出てきてね、うん、そうじゃなくてやっぱり男っていうのはこういう、うん、まあそれは女性も含めてそうなのかもしれんけど、あの映画男の友情やから、うん、それはすごいこう永遠のテーマやな思って、
ね、信頼感ってすごい
ね。そうだよね。命かかってるわけだからね。
レーサーですもんね、
うん、でもねすごいなと思ったのがあの頃の車が本当に、うんうん、まあ復活させて走っとるわけですよ。フェラーリにしても GT4 にしても、あとも
う車付けにはたまらんやろ
ね。
ああ
それとね最後にそのシェルビンというね、うん、その主役のマット・エデーモンがやってた最後に乗ってた車がシェルビンコブラー言うて、うんうん、もうその彼がその作ったスポーツカーですよ、うんうん、シェルビンコブラーですよ、うん、そんなもん今もしも現存したら、
うん、
もう捨てる車も当然あんやろうけど、うん、どえらい価値
だから奥の車がゴロゴロでしょ。あれ
それを、うん、まあそのまたその設定では作ったばっかりですわ、うん、ねえだからピカピカのシェルビンコブラをガーッ乗って、うん、いやー思いましたね。
僕ら素人でも昔の車のんがかっこよかったような気がするんですよ。
個性があったよねそれぞれ。
それぞれのメーカーさんがね、
う
ん、
そうそう本当にその通りです。
なんかプラモデルでしか知らんのですけど、う
ん、トミカのあれとか
そうそうそうミニカーなんか見ても、うんうん、昔の車の方がほんまやるように個性的でかっこええ、
うん、そうなんね、
うん、今分かれへんみんな同じや。
だからまあ今のこの時代を反映してんねそういうもんはみんな一緒やないと売れへんねん。あんまり突飛なもんは売れへんね。
そうか、
うん、なんか寂しいねっていうことで今日の話は終わり。
はい、じゃあ、今日の、振り返りをちょっとお願いいたします。はい、
3月1日まで六甲山の兵庫県立六甲山ビジターセンターで見学できる写真や映像の撮影方法、これはどういう方法か、はい、
これが今日のオープニングクイズです。神戸阪神館を中心に兵庫にまつわるクイズを出題しています。正解の方の中から抽選で毎週ペア一組に神戸ハーバーランドから毎日出航している神戸船の旅コンチェルトのティークルーズチケットをプレゼントします。ゴージャスな船内で海から見た神戸の景色や明石大橋を眺めながらコンチェルトのデザートセットお召し上がりくださいね。アーティストの生演奏もあります。素敵な海の旅なさってください。オープニングクイズに答えて神戸船の旅コンチェルトのティークルーズをぜひゲットしてくださいね。そしてコンチェルトでは現在14時30分のティークルーズ限定で冬のコンチェルトスイーツセットをお楽しみいただけます。 神戸の洋菓子店、あの人気のレイブドシェフのケーキとクッキーを盛り合わせた華やかなプレートとコンチェルトオリジナルチョコプレート付きでございます。冬のケーキストロベリーザッハはふわっふわなチョコスポンジとクリームが相性抜群ですよ。1日20食限定です。料金は乗船料と別に1名様税別2000円です。また2月の12日からは3日間の限定でいちごのスイーツバイキングが楽しめるバレンタインクルーズも登場です。こちらはスイーツバイキング、フリーソフトドリンク、そして乗船料込みで大人は4500円、子供は3500円です。詳しくはコンチェルトのホームページご覧ください。さて水盤では番組の中でご紹介させていただいたおはがきメールファックスの中から3人の方に東急ハンズのグッズをプレゼントしています。さて今日の東急ハンズからのグッズプレゼントは、
はい、作ろう 3D ウッドパズル作るんです東京スカイツリーでございまして、これは1月下旬に発売されたばかりの新製品だそうですね、うん、あのレザーカット済みの木のパネルからパーツを抜いて、うん、説明書
通り、これだから立体パズルだよね。
そうですね、はい、高さの方が約47センチということでね、
これ12歳以上
ちょっと難しいってことかな、うん、
けどね結構今下の子でも頑張ってやりますよ。
確かにね、
うん、好きですよ、
ま
あ、
ちょっとプレゼントは考えよう。
はい、お願いします。
はい、作ろう 3D ウッドパズル、うん、作るんです東京スカイツリー、これを目指して、うん、まずは番組に参加してください。ファックスは
0738
0783610005 0783610005番です。そしてメールはバンバン @jocr.jp banban@jocr.jp です。おはがきお手紙の場合は郵便番号650-8580ラジオ関西バンバヒロフミラジオでしょうの係までお寄せください。お待ちしています。
はい、このコーナーは毎週各界からいろんな方に来ていただきまして、お話を聞いて賢くなろうというコーナーでございますが、はい、月に一度のお楽しみに、
はい、
大民大学、
はい、大民大学じゃない、ワイン大学、
ワイン大学学長大西孝之さん、
はい、はい、大民です、よろしくお願いしま す、
まあ、日本一わかりやすいワインの楽しさを学び、はい、ワインをもっと身近にご家庭で味わっていただこう、そうそう、ということで毎月第1水曜日はワイン大学の開講でございます、はい、では学長の大民、大西孝之さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、大民大学でございます。
大民大学、
まあ、あの今までこのね、ワイン大学でこうやってきたことっていうのは、そのワインの面白さであったり、あとはやっぱり何と言っても、
う
ん、料理とのペアリング、
そう、
ね、これはね、いろいろ、まあ、あの無茶振りマリアージュね、
無茶振り、
無茶苦茶しましたね本当に、あのそれをがですね、私を強くして、うん、ね、あのどんなものが来てもなんとか合わせるようにやってきました、うん、
はい、
はい、で、まあ、今まで本当にね、ご家庭でよく合わせられるようなサバ缶とか、うん、あとチャーハンとかね、うん、と怖いやつは数の子とか、ね、いろいろイクラとか、ね、イカ刺し、あれきつかったですけど、
うな寿司もあったやん、
はい、うな寿司もね、やりましたね、もうね、
すごかったね、
スタジオ出てったもんね、
伝説の回ね、
船筋だけがもう事態が開きますよね、
いやいや、うん、あんなうまいもんないけどね、
美味しいですよね、い
やですわ、あれ
は、はい、まあそんなね、やっぱりワインと料理のペアリングっていうのが一つの魅力やなと思ってまして、で、まあ、そこからですね、やっぱり私がやってるあのワインサイトのレモンタージュっていうサイトをですね、うんうん、まあ、1月にあのワインと料理のペアリングに特化したあのメディア通販というのを変えまして、でそのもう今ですね、まあ、いろんな料理にワイン合わせてみてね、
うんうん、
で合うものと合わないものをそのサイトに記事として載せていこうというのをやってまして、う
ん、合わないものも載ってんね、
合わないものもね、そうなんですよ、
やっぱそれは絶対あるよね、合わない
で、結構それって重要じゃないですか、
大事、まあ、
それをね、やるとえらいことになるよ、
そうそうそう、
分かってるとね、そんなえらい目に合わなくて済むので
、うんうん、その通りや
ですよね、まあ、でまあそういうのやってるんですけど、うん、まあ、この前なんかですね、いなり寿司、
お、
まあ、よく食べるじゃないですか、
はい、
好き
にワインちょっと合わせてみてね、
どうなんねや、
よくあったのが、うん、日本の赤ワインやったんですよ、 あのまあマスカットベリー A という日本のブドウで作った赤ワインの軽めのやつ。
まずでもなんか白かなと思ったりもするんです
。思いますよね、うん、米やし、
うん、そうそう、
そんな味濃くないし、
はい、
これが本当不思議なことに赤のマスカットベリーってブドウがそもそもちょっと甘い香りがして甘さも感じるので、それでいなり寿司のあのね、あのいなりの部分、
甘いのね、甘辛い、
あれとはめちゃくちゃ
お揚げさんのね甘辛と、
そうそうそう、だからそういうのはね、なんかまあ未知のマリアージュだと思うんですけど、まあ教科書に載ってないようなものをいろいろと探してやってるんですけど、でまあそのまあそういえば言ってなかったなと思って、レモンタージュという名前ってなんやねんっていうとね、まあ結構いろんな意味を込めてるんですけど、まずあのルモンタージュっていうのがワイン用語であるんですけど、これはですね、そのワインを作る時に、うん、あのまあ、ワイン赤ワイン特にそうなんですけど、うん、そのワインから色がちゃんと出て、うん、香りが出るようにするために、うん、発酵途中に下からジュースをこう抜いて上からもう一回かけて、まあ、混ぜ合わせることによって美味しい香りをつけて美味しい味わいにしていくという、うん、まあ、混ぜ合わせるそういう技術なんです
ね、うん、なるほど。
なので、まあ、サイトの中でいろんなそういうね記事、いろんな記者が記事を書くことによって、まあ、一つの味を作っていこうという意味と、あともう一つはモンタージュ、これ映画用語で、あの短いカットをこうねつなぎ合わせて組み合わせて一つのものを作る、まあ、モンタージュ写真とか ね、 ね貼り合わせて一つのもの、まああいう意味もあって、そのいろんな情報を載せることで一つのサイトにするっていうのと、あとさ、まあ、そのルモンタージュを文字ってレモンにしたんですけど、うん、レモンっていうのはちょっと刺激があってフレッシュな生地っていう、うん、まあそういう意味でそういうレモンタージュという造語を作ったんですけ ど、
ど
でそこでこの前やった実験がチョコとワイン、
これすると合うの、まあ難しいんですか？
これね、
チョコってブランデーってイメージあるよね。
そうですよね。お酒
ってイメージある。ワインの延長やもんな、ブランデー言
う
たら。
そうなんですよ。
ブドウやし、
うん、ただ教科書によってはワインとチョコは合わない組み合わせって書かれてたり
も
する。そんな実際のところどうやねんっていうところが気になったので、うん、まあ、いろんなワイン用意して、うん、でいろんなチョコ用意して、ね、うん、まあ、それをこう合わせてみたんですけども、うん、で今日はですね、うん、その中でやっぱり一番よく合ったワインをちょっと持ってきました、
う
ん、はい、どんなあのチョコにも合う、でその中でチョコは今日リンツっていう、うん、あのスイスのね、うん、あのブランドのチョコを持ってきてるんですけど、
でもいろんな種類がある、
はい、今日3種類お持ちして、はい、
オレンジ、
はい、オレンジピールが入ってるやつと、あと 85% カカオっていう、う
ん、
あの、まあ、苦いダークチョコですね、うん、であと一つはあの丸っこいやつは、これマールドシャンパーニュって書いてるんですけど、あのマールっていうのがそれこそブランデー、あのブドウの搾りかすから作るブランデーのことなんですけど、これシャンパーニュ地方のシャンパーニュを搾りかすから作ってるやつが中に入ってる、まあそういうやつなんですね、
こう3種類やね、
ちょっとこれじゃあウイスキーボンボン的なあれですか、
そうですね、本当にそういう感じ、まあ、あんなにガッツリは入ってないんですけど、はい、液体ではないんですけど、でこれちょっとね順番で今から、はい、あの合わせていこうと思うので、はい、はい、
分かりました、
ちょっと飲んでいただきたい、
フライングしないように、
いやちゃんと用意してんねん、オレンジ食べてしもた、
あー食べちゃいました、あらじゃあその余韻をちょっと残して
みよう、同じやと思って
今でこれ授業受けてんねん、
またね奇跡の一番初めに合わせるのがこれオレンジだった、
あやった、オッケーオッケーオッケー、ちょっと
今ワインを、はい、
まずこれオレンジ食べたいですか、
はい、そうですね、あの、まあ、さっきちょっと飲んでいただきました、
ごめんなさい、
はい、ご用意したワインが、はい、あのホワイトサングリアという、
うん、
あのまあ、サングリアっていうのはフレーバードワインって言われてまして、
これなんかすごい甘い、
はい、甘酸っぱい感じで、
うん、あほんま、うん、これはあのなんやマスミさんジュースみたいな感じ、うん、
ジュースみたいな感じ、
なんかそうほんと甘い、
うん、
うん、
はい、で実際にこれあの、オレンジジュースとレモンジュースのオーガニックで作った、
うん、
まあ、ジュースなんですけど、うん、オーガニックのジュースがワインに含まれてるんですよ、ブレンドした
ものだからこういう味になる、
はい、なのでアルコールも少し低めでワイン自体もオーガニックなんですけど、まあ、こういうのサングリアって言って最近はまあ結構有名なんですけど、
うん、
はい、
うん、
赤ワインの方が有名なんですけど、今日はね持ってきたのは白です、まあ、色的には金色なんですけど、
う
ん、
そう色が好き、
はい、
でこれに、
はい、でこれにまずオレンジを合わせていただくとどんな感じになるかっていう、
うん、
で今日はですね、あの、まあ、その、ね、レモンタージュの中でいつもやってるのがあの5段階でペアリングの評価をしようっていうのがありまして、うん、一つ星っていうのが 絶対にやってはいけない最悪な組み合わせ。
なるほど。
二つ星はわざわざやる必要がない。
ははは。
で三つ星は普通、
うん、まあやっても構わない、
はい、どっちでもいいと。四つ星はわざわざやる必要がある。
あ、やれと。
やれと。
一が一番いかん、
一番あかんですね。で五つ星はもう最高のマリアージュ。
あ、なるほど。
この5段階でやってまして、
はい、3が値打ちないような気するけど
ね。3がね、どっちでもいい
から、ね、どっちでもいい。
そうなんですよ。どっちだったらね。
そうなんですよ。
これそうやけど、今あのこのオレンジのチョコレート、うんうん、あんまり味が変わらへん
ね。はい、これはですね、うん、あの、はい、香りで合わせるマリアージュって言いまして、うんうんうん、でまあオレンジピールが入ってるの で、うん、でワインにも当然あの、うん、オレンジジュースが入ってると、
はいはいはい、
だから似た香りがするので、似た親同士でふわっとこう溶け合う感じの組み合わせですね、うんうんうん、
はい、これだから合ってるんじゃないですか。
そうですね、はい、うん、これはだからまあ4つ星
4つ星
表現されて、まあ、わざわざやってもこれはありやな、はい、香りで楽しんでくださいという組み合わせなんです、うん、で次がですね、はい、師匠お待ちかねのダークチョコなんですけ ど、普通
カカオ
3
の普通で、3で俺嫌やわ、人間として。芸人として
このサングリアはね、まあ、どれと合わせてもそれなりに合うんですよ、
うんうん、
その中でも最も合わなかったのでも3なんですけど。
え、あ、そうなの。
はい、でこのダークチョコがあの 85% カカオなので結構、うんうん、渋い、
渋いですね、
はい、赤ワイン、濃い赤ワインみたいな感じ、
うん、美味しい、ね、
でこれと合わせていただくと、うん、すごい、ほんと甘くないでしょ、
ね、
これの、うん、そのワインの、はい、香りと甘さがすごく引き立つね。
そうですね、
うん、
でこれはまさにおっしゃったように、あのチョコレートに甘さがないので、
はいはい、
うん、
なのでその甘さを加えると、まあまあさ、
美味しいよ、まあ、
飲みやすいんですけど、うん、結構ね、うん、これね、あの口の中にダークチョコがある状態で飲むと非常に美味しいんですけど、うん、結構こう分けて食べると本当にバラバラになってしまうんですよ。
な
ダークチョコが結構目立ちすぎて、
あの苦さがすごい残る
ね。そうなんですね、
まとまりがなく
なる、はい、ただ合うのは合うんですよ、
うんうん、そうか、
そうなんですよ。
後が苦いな気するね、そう言われてみた
ら。後がね、
はい、
でこれねダークチョコやから、その赤ワインかなと思うじゃないですか、
は
あ、赤ワイン要素がこのチョコ強いですよね。
うん、
で渋みがあって、
うん、もうなくなった
、酸味もある。飲みやすすぎて減る量、減るのがす
ごい。なんかジュースみたい。
小学生の方の、はい、教研学会
これはこれで
勉強だから。
そうですね、これ勉強です。
大人の大学だから、う
ん、
これちょっと多くないですか、このコーナーの時大人の、ね、大人の勉強、
大人の世界も見とかないと
ね。そういうことですね。
せっかく来て子供番組見てもしゃあない
です。確かにね、確かにそうですね、まあ、なかなかこんなことないですからね。
そうそうそう、いつもこんなしてるで、
教育ですからね、これ大人の教育
で、
はい、
でこれは今、うん、
そうですね、だからまあダークチョコとね赤ワインも合わせてみたんですけど、うん、これもねあんまピンとこないんですよ。
ああそう、
まあ、赤ワインにもよるんですけど、うん、似たものすぎて広がりがない、
う
ん、
なるほどな、
普通
似たものすぎて。
そうですね、だからチョコ自体がもう赤ワインみたいな感じなので、
ああ
それに同じような赤ワインを合わせたところで
僕
別に
もうね、それで以前やっぱり何のワインか忘れましたが、赤とね、はい、このビターを、
はい、
で言われる通りですわ、
はい、
別に
合わなくないでしょ。
全然それはそれでええねんけど、
う
ん、それだけのことやった
ら
ね、
はい、別に感動もないんですよね。
そうそう
そう、だからそういうのが多分ワインとチョコが合わないっていう人の意見なのかなと思うんですよね。まあ、だからこういう結構ねビターなチョコは要注意、なかなか難しいんですけど、うん、まあ、こういう甘いやつやったらまあそれなりに合うよと。で最後にですね、うちはね丸っこいやつ、
うん、
はい、これマールドシャンパーニュ、
うん、
ね、ブランデーが入ってるんですけど、これもね、まあ、チョコ食べていただくと、うん、やっぱりその大人のブランデーの香りがふわって広がるんですよ。これウイスキーボンボンみたいになんかね、うん、めちゃくちゃ液体じゃない。
液体じゃないよね、
はい、
もう美味しい、
美味しいでしょこれ、
うん、これが単体でごつうまい、
単体でうまい。
でブランデーの味がすごいね、
うん、この
すごい
今もねスタジオ内がすごいブランデーの香りになってますけど、
美味しそう、
美味しい。
でこのブランデーの香りが口の中にある状態でこのサングリア飲んでいただくと、
なくなっちゃう、
さらに
これね、なんかねこのワインが芳醇になるわ、
はい、違うお酒になるでしょ。これが僕らがこう発見して一番最高のマリアージュ、
これはうまい
ですけど、
うん、違うやつな、
すごいいい香りになって、
はあ、
でチョコ自体もそのブランデーちょっと強いっちゃ強いじゃないですか、
うんうん、
その強さがまろやかになって、
確かに
口の中チョコも違うブランデーじゃないお酒になるんですね、うん、口の中が、
あらちょっとしかり、
これが気持ちいいなー言ってこう、
悪いですねこれは、
本当だ、 すごい変わる、
すごい変わるでしょこれ、
うん、
すごい変わる。
これが、まあ、僕らがこのレモンタージュでこれから探していくべき、いわゆるマリアージュ、結婚という意味ですけど、
この
今さっき味が変わるわ、
ね、変わりますよね。
食べたやつ、
はい、
そのまえ
なんてマールですね、マールドシャンパーニュ、
はい、これはこのこれしかあかんということですか。
いやあのね、いろいろあるんですよ。そのブランデー入りのチョコレートとか、うんうん、まあ、ウイスキーボンボンでも多分大体同じような結果になるんですけど、ははは、うん、そういう、まあ、ブランデー入りのチョコレートだったら同じような結果にな
る、
うん、
なるほど、
はい、でこれは、まあ、特にね、あのマールドシャンパーニュって本当に結構高級品なんですね。シャンパーニュの搾りかす、
ブド
ウの搾りかす使ってるので、まあ、量もあんまり取れないんですけど、でもこれあんまり高くないんですよ。
ああそう、
これはあの、はい、リンツっていうブランドなんですけど、まあ、よくね、いろんなあのところで手に入るの で、
ね、
はい、あのすぐに、まあ、そうマールドシャンパーニュというやつで買っていただくと、
これを初めて聞きました。リンツのいろんな
これ、バレンタインにね、
バレンタインにね、
そうですね、
これ欲しいな。
わかりました、探してきます。じゃあ、
僕こっそり後でメッセージ送ってます。ここにあります。
ぜひぜひ。え、これはあのレモンタージュでは買えないの？
はい、レモンタージュで、それで、うん、あの、うん、この結果をね、その実験の結果を記事にしてるんですよ、うん、で、まあ、あの番組ブログでもちょっとリンク貼っていただくんですけど、うん、まあ、レモンタージュサングリアで、
うん、
あの検索していただくと出てくるんですけど、
うん、
でこのねサングリアが1050円なんですよ、これ税別で。
そんな安いの？
はい、オーガニックなんですけど、すごい安くて美味しくて、
うん、
でこれを、まあ、そこでもあの購入できるようにしてるんですけど、その購入する時の備考欄に、うん、チョコちょうだいって書いていただいたら、
うん、
このマールドシャンパーニュを一つお付けしようと思ってるので、はい、
あの、いいね、
はい、あのサイトには全く書いてないんですけどね、そのチョコのこと、まあ、あのプレゼントのことは書いてないんですけど、
じゃあこの番組を聞いてくださった方の、
はい、リスナーさんだけの、
う
ん、
裏情報や、
はい、チョコちょうだいって書いていただいたら、はい、お付けしてお届けしますので、
これは本当にあの女性も飲みやすいね、
うん、そうですね、もともとワイン自体がアルコール8度ぐらいしかないので、やっぱジュースが入ることでね、アルコールが下がるので、より飲みやすくなりますし、
これ逆にさ氷入れて冷やして美味しい。
そうなんですよ、これ夏場は氷、ね、オンザロック美味しい。
なんかパーティーの時にね、大きなボウルの中に氷いっぱい入れて、わーっとこれ注いで、
そうそう、
フルーツバーンと浮かして、
そう
なんです、そうなんです、
結構サングリアってね人気ですよね、
絵的にもいいですし、
うん、
で特にねこれ白やから面白いですね。サングリアって普通赤が多いんですよ。
そう
やね、
そうです、うん、
けど結構僕白がねこれおすすめで、で今だったら
ねゴールドだよ、
そうゴールド、
はい、白以外この色なんですか、ゴールド
色がね、いろいろある、もっと薄いのもあります、薄い方が多いですけどね。このワインはすごく金色で美しい色 でマグカップに入れていただいて電子レンジでチンで、うん、ホットワインにもなるんですよ、ホットサングリアも本当美味しくて、
そう、
僕は白の方が大好きなんですけど、
あそれうまいかも、
風邪ひいた時なんかでもね、
温まりますね、
一発で通りそうだけど、
はい、サングリアなんかしたらアルコールも飛ばないんですか。
やや飛びます、
いや、やっぱり飛ぶんですか、
はい、やや飛びます、
私それで飲もう、
はい、
ね、う
ん、そうなんですよ、で体がねやっぱ温まるので、
うん、卵酒よりおしゃれやもん、
ね、そうそうそう、本当そうですね。まあそれは卵酒は卵酒でねいいですけど、
これに卵は入れない
そう、ま、もしかしたら未知のマリアージュあるかもしれない
。一回やってやってやって、
卵とワインはあかんでしょ。
卵とワインはね基本的に相性悪い
と思うんで
しょ、ゆで卵とかなんかとやったらね、
いや、あれ生卵と、
ね、生でないとあれあかんねんで、あの卵酒は生やないと
あか
ん、
は
い、ね、あれねちょっと
チンス強烈ですねそれね、
うん、ごっつうまかったりして
生卵
ねえ、いや それをねやっぱり実験するのはね、
うん、
はい、でこの1ヶ月ちょっとじゃ あの生卵に
風邪ひいた時に
風邪ひきようの
体験やって、治るかどうか、
それ来週やったら嫌やな。
あのね来月ちょっと決めてるんですよ。
あ来月
あの、ね、今月ね、うん、あの B 級グルメとワインの実験をやるんです
よ、はいはい、
で、まあ、全国いろいろ
B 級グルメが
あ
る
んで、あれをいくつか用意して、であらゆるワインを用意して、うん、最高のマリアージュを探そうっていうのをやるので、
その最高を持ってきてくれるの、は
い、B 級グルメってどういうやっぱり
焼きそばとか、
ね、
まあそういう系ですよね、あの、うん、粉もんとか、
合いそうな気はするけどな、合わんの、
でうち
んな、ね、
まあまあ合いますよ、合うんですけど合わせてる人が少ない、
基本的に味が濃いね、
う
ん、
そうですね、
B 級グルメって
あそう
かったりスパイシーやったり、
そうそうそう、
それが良
か
った
ですね、だからそれをどれだけワインの繊細さを引き出せるか、
あそうか、
そうなんですよ、
あそうか、そうか、
みんなだ結局ビール飲んでるじゃないですか、
そうやね、
そう
合うんですよ。合うよ、合うし、うん、さらっと流すんですけど、高め合うかって言ったら、うん、ちょっとまた違うやろ。
これなかなか難しいね。
まだ答え見つかってないんでね、あまり大きなこと言えないんですけど、まあ、これをあのね、20人ぐらいで実験するので、今月
スパークリング系の方がなんか合うんですかね。
スパークリングはまあ合うと思うんですけど、
スパークリングやめてほしいな。
何でが
なんかスパークリングやったらあんやわ。
ハードル上げてるやん。
ちょっと思い張りませ ん、 それすごいビールみたいなイメージですやん。
いや思い張りません、うん、そのスパークリングはスパークリングですよ。
ああそうですか。
ビールじゃないですよ。
ああそうですか。
なんか嫌いなだけ
やな。いや月よ。泡系は好きですけど。
多分ね、師匠はこのワイン大学でスパークリングって何でも合うねんっていうのを覚えはったんですよ。
あそうそう、ね、だからあんやと思う。
そういうことでしょ。
ある種。
あそれすごい。
でしょ、ね、
困った時のスパークリング。
そうそうそう。これね、もうね、何でも言い続けてます
から
ね。
せっかくやったら、なんかその B 級グルメのところに先やった。B 級はそのいわゆる安っぽさの良さですやんか、はい、僕ら大好きな、うん、それにワインのちょっとおしゃれな高級っぽさを、はい、がマリアージュするんでしょ。
だからええねん。
だからええんでしょ、うん、けどそこをスパークリングやない、なんか赤ぐらいでいってほしい
な。でもあなるほどね。
シャンパンでええのもあるで。
いやシャンパンがええのはもうそれだけで美味しいですやん。
確かにね、確かにね、
うん、そうです。そうそうそう、確かに B 級なんですから、うん、B 級
だからやっぱり手頃なワインで合わせたいですね、やっぱり。あの格を合わせるってあるんですよ、料理の格とワインの格を合わせる
って、うん、ちょっと感じ悪いな、よう言われる
から、
う
ん
う
ん
う
ん、だからそのやっぱり高級レストランに行ったらやっぱりね、いいやつが出てきたらええものをそれに合わせるし、うん、B 級やったら手頃に家で飲めるって感じの美味しいやつ、うんうん、
その良さもあるけどね。
行きたいですよね、どっちかって言った ら、
うん、 そ, うね、
それこそシャンパーニュやったらちょっと合わないじゃないですか、うん、高いし、うん、B 級グルメは B 級グルメ の、 あの美味しさ的なワイン、
う
ん、
そうそう
B 級じゃないけど、まあ、B 級ワインって言ったらね申し訳ないけど、うんう
ん、でもまあカジュアルな感じ
で、ね、そんな感じのワインで合わせたいですね、うん、もうスパークリング持ってこれないですね来月。そんだけ言われたら
何種類かのね、あの B 級グルメさんとはスパークリングがもちろんすっごいマリアージュすると思いますけど、はいはい、
すごいな、もう師匠がなんか違う。
語るな。いや語れへんけど、あのちょっと言うとかんといつもいじめられてるから。
先月のね、あの格付けチェック回避したから、そっから
お前なんかちょっと言うとかなあかんなと思う。もうちょっとハードル上げといたらんと。
で、あのうちレモンタージュに料理人が入ったんで、来月ね、料理人連れてきます。
おお、そう、
はい、すごいな。で、ビーキングルメ作ってもらって、うんうん、それ持ってきてワインと合わせるので、
わかりました、
はい、ちょっとそういう感じで。これからね、いろんなペアリング、はい、マリアージュを
楽しみにしておりますが、
ね、
はい、じゃあそれぞれのちょっとプレゼントの当選者
とか、はい、そうですね、先月がですね、うん、あの格付けチェック、ね、
はい、
これはちょっとお手頃な方なんですけども、うん、デルスールカベルネソーヴィニオンというやつをプレゼントいたします。
これ欲しかったよね、
はい、うん、ご当選者が、マッチさん、
はい、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、で、今日のの、プレゼントですね、うん、こちらのサングリアの白ホワイトサングリアを、はい、プレゼントさせていただきますので、ね、また今後のね、そういう無茶ぶりな、うん、あのお料理ね、その辺もご意見いただければ、うんうん、はいはい、お一人様にプレゼントさせていただきます、
はいは
い、ということで、学長大西隆之さん、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
さあ、それではここで先週のオープニングクイズの正解と当選者の発表です。
はい、はい、こんな問題でございました、はい、2月11日から神戸市中央区の神戸海洋博物館で開催されているフェア、うん、これは何でしょうということですが、うん、海洋博物館の海洋はあまり考えないでください。
ほう、はい、ということは博物館を考えるということ
ですか。そ
うです、はい、
まあ、そこの敷地を考えたらいいかと思います。うん、どうぞ。
紅葉フェア、
え、
紅葉フェア、まず膝あくびしない。
なんかもうあくびするわ。その紅葉フェア、
鼻が出たわ。
紅葉、何、
紅葉、紅葉、
紅葉、
紅葉よ。
え、紅葉って何。
紅葉って秋やろ。
秋か、え、今いつや、
今冬や。
あ、冬か、あ、
冬から春に向かっておりますが、
どういうことは。
あ、
つくしフェア、
いや、そういう植物系関係、乗り物、
ヘリコプター
、違う、
え、乗り物、
地面走る、
え、地面走るの要素あるよね、けど博物館でしょ。
うん、もうええわ。
え、ちょっと待って。いや、地面走るの山本だよ。バイクでもあるし。
おお、
何だ今、
バイク、
バイクでも
二輪
バイクでええねんけど、はい、でもメーカーあるでしょ。
ホンダバイクフェア。
他にバイク
で川崎、
おお、
川崎モーターサイクルフェア2020年、ザフォア、ね、バイク好きがみんな集まります。
そうです、
ということで朝10時から5時まで、はい、おめでとうございます、はい、神戸市中央区きなこさん、
はい、おめでとうございま す、はい、います。神戸船の旅コンチェルトのティークルーズチケットをペアでプレゼントします、はい、コンチェルトではゴージャスな船内で海から見た神戸の景色や赤潮橋を眺めながらお食事やデザートをお楽しみいただけます。アーティストの生演奏もあります。どうぞ素敵なね、ミニ旅行なさってください、はい、あなたもオープニングクイズに答えて神戸船の旅コンチェルトのティークルーズチケットぜひゲットしてください。今日は神戸市中央区のきなこさんに当たりました。おめでとうございました。
世の中には楽しいことや苦しいこと、嬉しいことや悲しいことがたくさんあります。ジャンルを問わず世の中で起こっている出来事を取り上げ、スタジオメンバーがそれぞれの視点から考えようというコーナー、バンバン侍。本日コメンテーター、ラジオ関西報道デスク浜田義照さんです。浜さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、今から42年前、うん、
42年前、
1978年2月、うん、5日5日、うん、というのは、うん、日曜日だったんです。
ほうほう。そうなんだ。知らん
わ。今日は水曜日。
知らんちゅう。
で、2月の第1日曜日って言いますとね、大分県で、
うん、
別府大分毎日
マラソン
が開かれる日なんですね。2月の第1日曜日が。
は
で、その42年前に、いわゆる日本のマラソン界にとって素晴らしい記録が生まれたんですね。
瀬古
さん、うん、瀬古さんとライバル関係にありました。
そう兄弟やね。
そう兄弟のお兄さんの方、そう茂さんの方、うん、ね、うん、この時のタイムが2時間9分5秒6、日本人で初めて10分の壁を破ったと。
なるほど。
ね、でこの記録っていうのは世界歴代2位やったんですよ。当時でこういう素晴らしい記録が生まれたんですよね。でこの宗茂さんというのはあの双子の兄弟ですね。
そうでしたね。
でモントリオールにも出られて、うん、モスクワも資格があったんですけど日本参加しなかった。
あ、
それからロサンゼルス、うん、この3大会で日本代表に選ばれてるということです。まあ、メダルには届かなかったんですけど本番では。そうするとこのマラソンから当然東京のね、うん、今回のマラソンの話題に転じていくわけですけども、
そうですね、最終選考でしょ
がまだ残ってるね。
あ、まあ、向こう、
うん、3人枠ある、男女3人枠あるわけですね、うん、3人3人6人、このうち4人はもう内定が出てる。
え、あ、男2人女2人ですね。
内定がね、2人で、
うん、この前 の女子マラソンもすごかったじゃないですか。
大阪女子マラソン、
はい、
はい、松田瑞生さん、
そうそう、
あれ設定タイムを破りましたね。
破りましたね。
2時間22分22秒の壁を破って、うん、2時間21分47秒ですか、うん、素晴らしい記録、う
ん、今度まだ名古屋があるんですか。
そうなんです、うん、来月の8日に名古屋ウィメンズがある。女子はこのあと1レースだけなんですね。でここで松田さんの記録を上回る人が出なければ松田さんが選ばれると、うん、そういうことなんですね。で去年の9月にまず第一次選考ありましたね、うん、
ありました。
グランドチャンピオンシップがあって、うん、ここで2人ずつ決まって、うん、男子は中村翔吾さんと服部優馬さん、うん、女子は前田穂波さんと鈴木愛子さん、うん、2人ずつ決まって、うん、あと残り1つと 1枠ということで、うん、で女子はそのウィメンズ、男子は来月1日の東京マラソン、
あ、東京マラソン、
それから同じ日に、あの8日と同じ日に開かれる琵琶湖毎日マラソン、
あ、2レースある
の。あ、2レース残ってるんです男子はね。でここでその大迫傑選手が持っている日本記録2時間5分50秒、
うん、
これを破る選手が出なかったたら、
うん、
そのウィメンズでさあウィメンズにチャンピオンシップで3位になった大阪さんが選ばれると、こういうシステムになっておるわけですね、
はあ、
でこのマラソンで今注目されているのは、まあ、誰選手がどうなるかということと同時にシューズ、
あの厚底のね、
シューズが今
ナイキ
非常に今注目をされているわけですよね、うん、ナイキ製のアメリカのナイキ製の、うん、そのベイバーフライというね、うん、新しいシューズなんですよね、う
ん、みんな履いてますよね、
そう、
そうなんです。で どれぐらい履いてるかと言いますと、例えば お正月の箱根駅伝、うんね、この時にはその優勝した青山学院、うん、それから2位の 東海大学、うん、ここは全部選手がこの厚底シューズを履いていたと、うん
ね、
で区間記録が13、20区間のうち13の区間で生まれたんですけど、うん、この区間記録を出した選手も
みんな履いて
た、13ね、そういう状況なんですよね、うん、でこのナイキは暑さが速さとこういうキャッチフレーズなんですね、うん、でこれで商品開発しまして2017年から提供してるんですけど、この提供を受けましたケニアのエリウド・ケプチョゲ、この選手が2018年にヘルシンキマラソンで2時間1分39秒
すごいですね、
記録ですね、
すごい記録や
ねそれとともに19年、去年の10月なんですけども、記録は認めませんよという条件で、うん、たくさん あのランナーを周りに配置して走らせてこの靴を履いて、うん、その時にはついに人類史上初めて2時間切ったと、1時間59分49秒と、
うん、
こういう記録を出したと、うん、女性の方ではその同じケニアのブリジット・コスゲイという子選手が、うん、去年の10月のシカゴマラソンで2時間14分4秒こういう素晴らしい記録を出したということですね、うん、で先ほど言いましたように日本の国内ではそういう箱根駅伝で力を見せた、それから今さっき言いました東京五輪に内定している4人の選手、うん、このうちの3人選手がこの厚底シューズを履いて、
うん、
この間1人だけ前田穂波さんだけが違う靴を履いてる、うん、こういう状況なんですね、
うん、
で長距離走るから靴は軽い方がええだろうと、こういうのがマラソン界の常識だったわけなんですけどもね、うん、薄い底の方がいいだろうということだったんですけど、それを覆してつつあると、
うん
いうことなんですね。で この靴を履くと魔法の靴であまりにも記録ラッシュということでおかしいやないかと、
うん
ね、そんな厚い底の中にプレートをね、
うん、
プレートをはみこ組み込ませて反発力を利用してやるのはこれは不正なんちゃうか、うん、こういうまあ批判の声が上がってきましてね、でこれを受けまして世界陸連の方はその科学とか法律とかアスリートそういう専門家で構成された作業部会を作りまして、その提言を受けて先月末条件付きで認めましょうということになったんですね、
うんうん、
でその条件といいますのは靴底の厚さは4センチ以下にしてしなさい、
うんうん、
それから靴底に埋め込むプレート、
うん、
これは1枚までにしましょう、しなさいと、それから4月30日以降今年のねだから5月1日からですかから発売される製品は、
うん、
発売から4ヶ月たたんことには公式性に使えませんよということです、うん、から4月30日以降売り出される商品は東京オリンピックに使えない、使えませんよということなんですね、うん、でこの靴はどういう仕掛けになってるかと言いますと、言いましたようにこの厚さ4センチの 靴底にプレートを1枚埋め込みまして、で前が、4センチ以下で後ろが4センチ以下 前がそれより8ミリ薄くしてある、うん、ということは傾斜がついて
る、
ね、うん、その傾斜と反発力を利用してその前に行くような感じなんです、傾斜がついて、うん、後ろの反発力で足を前に進めると、
なるほど、
こういう、まあ、利点があるんですね、うん、それで皆選手が履いてるということなんですね、
うん、
でこういうことになってきますと、そしたら 4月30日以降のスパイク靴はダメですよ、うん、ということになりますと、 三村仁さんという靴作りの名人がいらっしゃるじゃないですか、うんね、高橋尚子さんとか野口みずきさんとか一郎選手なんかの靴作り、
う
ん
う
ん
そうですね
ね、でこういうこの三村さんが作ってる靴があるわけですね。この間大阪女子マラソンで優勝した松田瑞生さん、うん、三村の靴
あれは厚底じゃなかった
んですか、うんうん、あの人松田さんなんか外反母趾で足の形がちょっといびつなんだそうです。それで外反母趾にでも災いなく走れる靴ということで開発してるわけ、うん
はあ
ね、ほらこういう靴はどうなるんですかと、
うんうん、そうやね、
うん、市販もちろん市販されてないよね、うんうん、個人用ですしね、
あ、
うんはいはいはい、で 100m200m の桐生義秀さんっていう選手がいるじゃないですか、うん、オリンピック目指してます、うん、この選手は今アシックスと共同でピンのないスパイクを開発中なんですよ。
へ
え、これはどうなるんだと。アシックスの方はそしたら4月30日前にとにかく少しでもいいから売り出そうかと、
うん
はあ、うんね、そういうことを考えてる。
微妙やな。そうか、はあ、厚底だけの問題じゃないんですね。
ないんですね。でこういう具体的な規定が国際陸連とか日本陸連にはないんですね、
うん、
例えば日本陸連の規定ではマラソンにつきましてはね、裸足でもまた片足あるいは両足に靴履いてもいいですよと、うん、いうことなんですね、うんうんうん、ただし不公平となる助力助ける力、
うん
ね、いや利益を与えるようなものではあってはならないと、こういう規定しかないんです。
まあでも厚底はそういうことでしょ、
うん、だからね、
バネが
な、うん、ただ今一枚ですよ、
うん、
そうしたらこれの今反発力をもっと出てくる反発力だったらどうするんやと、
う
ん
う
ん、
そう素材をね変えることやってね、
うん、そういうことなんですよね。例えば跳躍競技があるじゃないですか、うん、ハードね、うん、走り高跳びとか棒高跳びとかね、その時はどうするんやと、
うん、
跳躍競技にそしたらバネ入りの靴が出てきたらどうなんです
ね、ね、
はあ、ね、だから走り、棒高跳び、
棒高跳び、
ね、今はそのファイバーですかをタングステンのやつを使ってるけど、うんうん、これよりもっとすごいのが出てきたらどないなんやと、
伸びる棒やピヨーン伸びんねんついたら
あのギャーしなってそれが
ピヨーン、そうそうそう
と、ね、
そしたらどうなるんや、
どうなんねん、
ね
え、もうマットを後ろにずらさない
、そうだから、
そういう問題やな
し、だからもっとその世界陸連の方もいわゆる反発係数とかね、これ以上超えてはダメですよと、
うん、
プロ野球に使ってる公式球なんかそうでしょ、弾み具合が決められてるじゃないですか、はい、これ以上弾んではダメだと、
うん、
そういうようなね科学的根拠に基づく規制を考えていかないと、
うん、
と思うんですけどもね、うん、
まあ、でも今後そういういろんな、まあ、細胞の研究も進んできて、人体にちょっとこう、ね、
そうそうそう
移植したら、
そう
そこがすごく強くな
る、ドーピングで栄養問題になりますよね、
そういうな問題もいっぱい起こってくるでしょうね。
それともう一つはね、この問題は非常に高いんですよ、靴が1足3万2500円するんです。で普通のは1万から2万、ほんならお金持ってる人は買える
、
ね、でまあ社会人とか大人の趣味で走ってる人とか、うん、そういうところは買えるけれども、うん、そしたら高校生クラスなんてどうなるんやと、うん、現実にもう履いてるチームがあれば履けないチームもある。
確かに、
とすると、うん、経済的格差が競技力格差につながるんちゃうかと、
うん、外国英語のも試験と一緒やね。
ほんまやね。
だからこう、うん、そういう問題もあるんですね。
なるほど。
ああ。
道具が進化しすぎたんでしょうね。野球のグローブでもほんま今子供が見に行ったらすんごい円ありますよ。
円あります
よ。高いですよ。
高い高い。
いやそれはもうゴルフでも全部そうですよね。ね、
ああ。
うん。
だから小中学生でも履いてる子がおるらしいですね、
その3万いくら
で、そうそう
そ
う、
まあ、そらお金さえ、ね、
あれば手に入るんですが、
うん、
すごい差出るでしょうね、
はい、だからそういう問題もはらんでるところ、
なるほどね、わかりました
いうことなんですね、
はい、じゃあ最後に一言、
そこまで、
うん、
と世界陸連 ホイッスル。
なあ、そこ。ありがとうございました。浜田義輝さんでした。
ありがとうございました。